途中で大きく間が空いてしまった時期がありましたけれども、主の日の礼拝ごとに主の祈りを学んでまいりまして、今日はその最後の言葉、アーメンという言葉に至りました。アーメンという言葉はもちろん主の祈りだけに用いられるものではなくて、祈りにおいて用いられてきた言葉、旧約の時代から祈りにおいて用いられてきた言葉であります。しかしそこに一体どういう意味が込められているのか、何よりも旧約の時代から用いられてきたとともに、この言葉に関しましては神ご自身の子であり、誠の救い主である主イエス・キリストがそこに新しい意味内容をもたらされた、そういう面があるのです。そのような主の祈りとその大切な一部としてあるアーメンという言葉を改めて学ぶことは、やはり深い意味のあることだと思います。そのようにして新たに開き示された意味とはどういうものか、そのことを思い巡らしながら今日は神様を礼拝したいと思っております。で、早速その、アーメンという言葉に思いを向けてまいりますが、これは旧約において神の民として選ばれたイスラエルの人々が用いた、ヘブライ語の言葉です。で、一般には、確かにそうです、本当に その通りです、そういう意味を持った言葉、そういう意味で誰かが祈りを捧げた、自分自身も含めて祈りが捧げられたその後に、それに対して確かにそうです、本当にその通りです、またそのようになりますようにと、心を合わせていく、そういう言葉であります。ただ、その通りなんですけれども、そこに、もっと聖書の心に即した意味が実はあります。で、その辺に従いますと、アーメンという言葉には、真理、真実、そういう意味があります。それはつまり誰かの意見や祈りに対してただ自分も同意します、同じ意見で賛成ですというだけではない、まさにそれが真理です、真実です、神の真理がそこにありますと、そのように告白する、そういう言葉につながっていくんですね。ですからそう考えますと、主の祈りの終わりにアーメンという言葉が語られる、それはまさに主の祈り全体が真理であり、神が与えてくださった真実であるということを言い表す言葉になります。少しややこしい話かもしれませんけれども、ここが大事なところなんですね。で、前にも申しましたけれども、主の祈りというのは私たち人間みんなが自分から祈りたい、こういう祈りをしたいと、で、こういう祈りを聞いてもらいたい、そう思っていることを寄せ集めて作ったものではないのです。その名前の通りに、主イエスが教えてくださった祈り、どう祈ってよいかわからない私たち、少なくとも日頃どう神様に向き合い、どう祈ればよいのかわからない私たちに対して、主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。ですから、例えば、スポーツであったり音楽の何か技術をするときに始めばぎこちないですね。どうも自分の体に合わない。だからそうやって自己流を通してしまうことも私たち多いんですけれども、主の祈りもまた、初めのうちは、私たちにとって必ずしも、心にぴったり来るような、 ものばかりとは限らないかもしれない。例えば初めに皆が崇められますようにと祈りますけれども、私たちは自分が成功し、自分がうまくいき、自分が幸いになることをやはり望むんですね。もちろんそういうことを願ってはいけないとは申しませんけれども、でもそういう自分のことの前に、あなたの皆が崇められますようにと祈る、それが主の祈りです。まあ、もう一つ言えば、私たちは自分の願いがどうしたら聞いていただけるか、それを願う思うわけですが、でも主の祈りは自分の思いではなくて、あなたの御心がなりますように、神の御心がなりますようにと祈る、まあ、そのようにまた教えておられる。主の祈りはそういう意味では私たちの、まあ、自然の思いと、まあ、相反するところすらあり得るんです。いや、逆に言うと、主の祈りというのは私たち自身の中に、また私たちが祈りと思って一生懸命に祈っていることの中にも偽りがあり得るということ、そのことをやはり明らかにしてくる力があるんですね。私たちの思いはやはり間違えることがあるんです。自分の願いが本当に叶ったという時にもちろん嬉しいけれども、でもちろんそれはそれで素晴らしいことかもしれませんけれども、でもそのことによって本当に自分が幸せになれるかどうかわからないところがありますね。願いを達成できたことによって嬉しいはずなのが、何かおかしくなっていく、または自分の人間関係が、自分は良くても周りの人々が何か痛みを負っていく、そういうことはやはりあり得る話なんです。いや、そういうことに私たちは日々悩んでいると言ってもいいぐらいなんです。そのように考えるときに、私たちはアーメン、そういうことの意味を改めて顧みる必要があるでありましょう。私たちは主の祈りと自分の思いが一致したからアーメンと言うんじゃないんです、まあ、もちろんそういう時もありますけれども、自分に都合の良い祈りをイエス様が教えてくださったからアーメンと言うんじゃないんです。イエス様が教えてくださった祈りこそ真理です。それを通してこそ本当に神様が私たちの幸いを、私たちの祝福をもたらしてくださる、そのように信じ告白しながらアーメンと主の祈りに対して答えていくのです。もちろんそれは、いや、神様に逆らったってしょうがない、だから表面面だけでもアーメンと言っとけばいいと、そういう話をしているわけではもちろんありません。言い換えればまさにここに主の祈りとの出会いがあるんですね。神の真理との出会いがあるんです。その出会いを通して私たちはある意味で問われるところがあるかもしれない。でもそれによって私たちが神様によって新しく捉えられて、新しく作り変えられて、新たに生まれ変わらされていく、そこで本当の神様の真実から来る祝福や幸いに私たちは目が開かれていく、そういう新しい幸いな命に私たちは導かれていく。主の祈りを祈るごとに私たちはそのような神の御心に触れていくのです。まあ、主の祈りというのはある意味で私たちを新しい旅、新しい冒険、新しい命の冒険に招いている、そういうそういうものなんだと言い表した人がいます。そうだと思うんですね。私の思い通りに行くことが主の祈りなのではなくて、まあ、そればかりではなくて、むしろこの私が新しい、それまではひょっとしたら思ってもいなかった新しい神の真理に目が開かれ、作り変えられ、 生かされていく、そういう冒険という新しい人生の旅に歩みが招いているのがこの主の祈りに他なりません。ですからそう考えますと、主の祈りというもの、それはまさにイエス様ご自身なんだと、まあ、いうことができると思うんですね。主の祈りの中心にはイエス・キリストというお方がいらっしゃる。もちろん主の祈りのこう一つ一つの内容も大事ですし、まあ、それがどういう意味を持っているのかということを、まあ、学んでいくことも大事なことです。でもそれは単なる模範解答みたいなものではないし、信仰過剰の寄せ集めでもない。ましてやこのように祈れば神様が私たちの言うことを聞いてくれますよというテクニックやノウハウを教えるものでもない。そこでイエス・キリストご自身が私たちと出会ってくださる、私たちをご自分の命の中に招き入れてくださる。イエス様ご自身が言いました。私は道であり真理である、真理であり命である。イエス様が真理そのもの、アーメンそのものなんです。そのイエス様と私たちが、イエス様のご人格に私たちが出会っていくこと、その新しい命の旅に前替えていくこと、主の祈りはそういう出会いの場所、私たちの旅の出発点であり通過点。で、まあ、少し視点また変えますけれども、このアーメンという言葉に戻ってみます。で、実は福音書の中にこのアーメンという言葉がよく出てきます。特に祈りの言葉が出てくるわけでもないところにアーメンという言葉は実はよく出てきているんです。で、日本語の新教条約聖書も含めて日本語の聖書では それをアーメンとそのまま訳していないので、よくわからないかもしれないんですが、実はそういう箇所がたくさんあるんですね。で、どういうところかというと、イエス様が、まあ、弟子たちや人々にこう御言葉を語られる、その中で、まあ、特に大事なことを語られるときに、まあ、新教条約の聖書で言えばこうはっきり言っておくという、まあ、前置きというんでしょうか、はっきり言っておくっていう言い方、口語訳ではよくよく言っておくという言葉でしたが、そういう言葉を伴っておっしゃることがあります。そのはっきりという部分が、実はこれはアーメン、イエス様はアーメン、アーメンとおっしゃっているんですね。ですからこれはただ単に大事なことを言うから、しかもはっきり率直に言うからちゃんと聞いててくださいよと言うだけの前置きではないんですね。まさにそれこそアーメンの神の真理を私は今語る、そこに神の御心がある、私たちはその神の御心がすぐにはわからないかもしれない、でもそこに神の御心があり、しかもイエス様においてその神の御心が現れているという意味なんですね。ですから本来アーメンという言葉を一番初めに根本的に語ることができるのはイエス様ご自身なんです。で、実際に語っているのがイエス様なんですね。私たちがアーメンという前に神の子としてイエス様ご自身が父なる神の御心を知り、まずアーメンと言って同意を示しておられる、そして神、父なる神に従う道を歩もうとされている、そしてまたそこに私たちを招いておられる、そういう構造になっております。 もちろん私たちは心を込めてアーメンという言葉を、まあ、語るべきですけれども、でも私たちの真実さ、私たちの熱意が神様の真理を引き寄せるわけでは残念ながらなくて、イエス様がアーメンと言って私たちの真理となってくださった、そこに神様の本当に豊かな真理があるのです。で、私たちもそのイエス様とつながることによって、結ばれることによって、本当に神の御心を神様の真理として、私たちを生かす真理としてアーメンと唱えることができるようになるのです。私たちが自分の足で確信を持ってその主の祈りの旅に踏み出していくことができるようにされるのです。で、今日は、まあ、聖書の御言葉として、まあ、新約聖書からコリントの信徒の手紙の1章の18節から20節に記されている御言葉をお読みいただきました。そこをもう一度見てみたいと思います。326ページですね。新約聖書の326ページ、コリントの信徒への手紙の1章の18節から20節、少し長いですけども、全体読んでみましょう。神は真実な方です。だからあなた方に向けた私たちの言葉は光であると同時に稲であるというものではありません。私たち、つまり私とシルバノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の子イエス・キリストは光と同時に稲となったような方ではありません。この方においては光だけが実現したのです。神の約束はことごとくこの方において光となったからです。それで私たちは神を称えるためこの方を通してアーメンと唱えます。司会とか否とか、あまり私たち普段使わない言葉ですので、ピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんし、司会と同時に否であるというのは何を言ってんのか、今一つわからないという方もあるかもしれません。司会というのはつまりイエスですね。イエス、ノーのイエスであり、否というのはノーですね。で、実はこの、コリントの信徒の手紙におきましては、ちょっとパウロとコリントの教会の人たちの間に誤解が起こったというか、少しすれ違いが起こったようです。で、パウロがかつて書き送った言葉がどうも彼の不誠実さを表しているんじゃないかと誤解されてしまった。それがどういう事情なのか、詳しいことはどうも分かっていないようですが、いろいろと伝道計画を考える中で、一部のコリントの人たちにとって、どうもパウロが自分たちに対して誠実でない、偽りに満ちている、そういう思いを抱いたようです。ですから、パウロの言っていることが、果たして信頼できるのかどうかわからない。つまり、イエスなのかノーなのか、自分たちによくわからない。そういう話になったようですね。で、そういうことに対してパウロが答えているのがこの箇所なんですが、もちろん彼も自分なりの弁明はしたかもしれません。でも18節に至った時に彼は、いや自分は誠実なんだよと、自分の自己弁護をすることをある意味では一度脇を置きまして、いやむしろここで私たちが伝えている神ご自身の真実さに心を向けてほしいと訴えているんです。神は真実な方です。私たち人間の考えること、語ること、やることは確かに偽りを含んでいるかもしれない。どれほど誠実な思いを込めてもそこには偽りが入り込むし、また不誠実、不真実ということが殻についてくるだろう。でも神は真実な方である。そこに 私たちの信仰生活や教会生活の元基盤があるんだ。そこにあなた方も立ってほしい、そういう論なんですね。もちろんそれはだから人間は不誠実だっていいんだ、そういうことを言ってるわけではありません。しかし究極的に人間、現実として人間というのは真実から遠いものがある。ましてや神の真実に比べるならば本当に偽りに満ちたものしかないかもしれない。でもそうだとしたら、人間であるパウロが伝えている神の言葉もまた最後には信頼できないものでしかないのか。そう言うならば、いやそんなことは決してないんだということをパウロは伝えております。神ご自身は真実な方、そして神の使わされた御子イエス・キリストもまた司会と同時に否となるような、信頼できるのかどうかわからないような方ではない。イエス様においては神の約束がすべて司会として実現されている。そこにも人間の不真実さはあるでしょう。私たちの偽りもあるかもしれない。でもそれすら貫いて、時にはそれすら用いて、神様はご自分の真実の約束を実現してくださる。今すでに実現してくださっているし、これからもその約束を確かに実現してくださる。つまり私たちを本当の救い、本当の恵み、本当の祝福へと導いてくださる、その神の道は変わらない。そのことを語るのです。そしてどんな時であっても、この神様の真実さに信頼を置き、そこに立って忍耐すべき時は忍耐強く歩みを続けるようにパウロは促しているのです。そのために神はイエス・キリストを与え、聖霊を私たちに注いでくださって、私たちの行く道を照らしてくださる。私たちが本当に信頼することができるように信仰を与えてくださる。その神に信頼するように、神の真実さに信頼するようにパウロが語っております。私たちの信仰生活、祈りももちろんそうですけれども、このような主の祈りもそうですね。このような神の御業、そして神の約束、神が教えてくださった主の祈り、その全てにおいて神の真実さに信頼して、私たちはその道を歩んでいくんです。新しい人生の旅にまた踏み出していくのです。この世には本当に人間の罪があり、偽りがあります。そのために破れがあり、挫折があり、裏切りがあり、本当に悲しい痛み、痛ましい経験もあります。しかしそうした中を貫いて歩んでいく神の真実に私たちは信頼を置いて、忍耐強く神に祈りつつ、神の平和を求めず、神の真実を信頼して前に進んでいくのです。アーメンというのはこういう神の恵みの豊かさに信頼し、そこに私たちの信頼を置いて、神様を褒めたたえながら新しい命の歩みを進めていく、そういう信仰告白の言葉と言ってもいいでありましょう。主は今日も私たちをこの礼拝からまた新しく始まる週の歩みへ招いておられる、そういう冒険へと私たちを招いておられます。もちろんその大胆なこと、普段とは違うことをする、そういうわけでは必ずしもないですけれども、その道を 私たちは一歩一歩主の確かさ、真実さにより頼みながら神の恵みと出会うことを本当に一つ一つの場面に期待しながら歩んでまいりたいと思います。主の祈りによってその道が私たちに照らされ導かれている、そのことに信頼してアーメン褒めたたえつつ歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたこそすべてにおいて真実な方、まさにイエス・キリストにおいてすべてを光として実現してくださっている恵み深い方であることを御言葉を通して改めて聞くことができたことを感謝いたします。私たち自身は不誠実や偽りがあります。またこの世界は人間のそのような不真実によって多くの痛みを負っています。しかしそうした中にあって主イエスご自身はその全てを追いつつ私たちをあなたの真実へと、真実の祝福へと導き招いていてくださることを改めて思います。どうぞあなたの御言葉を与えてください。そしてあなたの御言葉にアーメンと言って祈り応えていく、その歩みを私たちに与えてくださるよう、祝してくださるようにお願いいたします。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。